探偵画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はスペクターをね、
007、
はい、007って言わないとダメなの。
いや、なんか年代によって違うみたいです。ショーン・コネリーの時代は007で、なんか今目打ってるのはなんか00みたいです。
ああ、そうなんだ。00世代です。
まあ俺もショあの何でしたっけ、あの人なんで、あのピアーズ・ブロスマンとか、そっち系方面なんで、多分00だったと思うんですけど。
俺はショーン・コネリーの後の人、なんだっけ。
ショーン・コネリーの後はあの人です。あ名前がすぐ出てこないし、一作でクビになった人と、
しばらく続いた私は愛したスパイとかの、
なんだっけ、ロジャームーア。
ロジャームーアだ。宇宙に行ったりしてね、大変だ。ジョーズと戦ってた。
ティモシー・ダルトンも俺好きなんですけど、ね。
さあ、そんな、ダニエル・クレイブ4作目のスペクターを今日は見てきました。
はい、
さて、我々は一体どんな、サイゼリアデザートを注文するでしょう。ね、前回の、スカイフォールがね、とんでもない傑作で、まあでも俺はね、本当カジノロワイヤルが一番すごいなと思ってて、
監督がもう違いますよ、ね。あれはマーティン・キャンベルな
んで。そう、でもね、はい、ミルクの手シナモンコッカチお願いします。
マロンソースのミルクジェラート。はい
はい。
ドリンクバーのご利用
をよろし
くお願いします。
ドリンクバーお二つ、
はい、はい、
ありがとうございます。
ドリンクバーこちらにございます。
はい、どうも。なんとびっくりなことに、南くんが俺より低いものを注文するという。
あ、いや、
この年末をね、目前に控えて波乱が起こったよ、三平画館で。
まあそうですね、強いて言えばなんですけれど、これやめてほしかったなって思うのは、カジノロワイヤルから慰めの報酬って続いたじゃないですか。
そうだね、
あの前作の続きなんですよね、やっぱり
スカイフォールの続き、
なんで、
ね、M が死んじゃって、
でそれがネックじゃないですか。いや、そういうのじゃなくて、もう本当にスペクターとの対決が見たかったのに、なんか集大成、ダニエル・クレイグ版の集大成みたいな作品があ
ったんで、なんかね、もうこれで終わりじゃないかみたいな感じでね。
もうでもネタバレも何も言いますけれど、エンディングにジェームス・ボンド・ウィル・リターンズって書いてあったんで、次回作でお会いしましょうみたいなことは一応書いてあるので、
まあ、それはまあそうだろうとは。このね、シリーズがこれで終わりって言ったら、もっと大騒ぎになってるはずだから、
まあそれに関してちょっと後でまた話すこともあるんで、
う
ん、
それ
は今はこれでちょっと、
ね、はい、じゃあそういうわけで、俺が319円のミルクのせシナモンコッカチョで、なんと南君はマロンソースミルクジェラート299円というね、波乱が起こりましたよ。
悩んだんです
か。てっきり南君はデザートコッカチョマロンソース369円を選ぶものと思ってたので、
まあ、それでもいいなとは思ったんですけれど、100% スカイフォールだったらもうこれだったんですけど、
まあね、スカイフォールと比べるとそりゃそうだみたいな。でもね、最近のジェームズ・ボンドは一作ごとに傑作とそうでもないのを、慰めの報酬でグランって下がってね、
それの効果だったのかなともちょっと思ったんですけど、うん、自分なりにいろいろ考えて、
うん、でもね、確かにスカイフォールに比べると低く計算しなきゃいかんというのはね、俺も強く思ったんだ、
うん、そうなんですよね。ただもちろん嫌いじゃないですよ。これは絶対的にブルーレイは買いますし、何度も見るシーンもあると思いますし、
なるほど。
ただ、まあ、前半がちょっとつまんなかったなっていうのが正直な。
まあ、今回ね、
はい、
ボンドが、まあ、Q の指令で、MI6 ナンバーシリーズがどうやらなんかもう統廃合するみたいな話になってるけど、
そうですね、
もうインディー活動してるんだよね。
そうですね、インディー活動っていうか、もうなんか、
命令も何もなく休暇で勝手にやってるみたいな、
そうです。で、 最初びっくりしたのがやっぱあの、うん、メキシコの死者の祭りの凄さっていうか、
そうだね、
まあ、あのワンカットにいくらかかってんだろうっていうのと、
あれね、途中まであれ割ってないみたいな
ワンカットで全部続くじゃないですか、うんうん、しかもどうやって撮ってるかワンカットでも俯瞰からこう下ろしたりとか、うん、それがずっとなんか続いてったりとか、うん、また俯瞰になったりとか、うん、撮影をどうやってんだろうっていうのが全く分かなくて、
すごかったね。
しかもあのタマフルで言ったんですけれど、うん、サム・メンデスの特徴ってグランドブダペストホテルみたいな、あの監督誰でしたっけ、小泉さんが嫌いな、
俺の大嫌いな天才マックスの監督で、
あの人みたいにシンメトリー的に撮って、うんうん、主人公とか大事なものを中心的に映して、うんうん、あとなんか大体あの中心で動かすっていう見せ方をあのワンカットでも見せてるじゃないですか、
うん、
ものすごいなんかカメラの力だなと思って、カメラワークだなと思ってすごい感動してたんですよね、
うん、
でなんかあの暗殺をしようとするところがあるじゃないですか、うん、あれがなんかそのティモシー・ダルトン の、うんうん、あのやってたあの007みたいな感じに見えて、うんうん、すごい好きだったんです
よね。あ、これレーザーサイトつけっぱなしだけどバレるじゃん、大丈夫かよって思ってたらね、なんか敵には見えない感じだったのかね。
でしかも集音してましたよね、あれで。
でもね、集音してたけど音してたよ、すごいバンバンバンって
なんかなかなか、なんか
サイレンサーつけてたけどね。そう でも煙にピタって映って、タバコの煙で敵にバレて撃ち合いになる、
でそこでなぜか大爆発が起きて、うん、ビルがあの崩れるじゃないですか。
あれ爆弾狙って撃ったっぽくなかった？
あ、そうなんですか、
ね、なんかさ、この爆弾を仕掛けてあのもうコッパみじんだみたいな話してたから、
この爆弾があれば
そう、この爆弾だみたいなことを示してたのかなって、まあよく分かんなかったけど、そうなのかなって後で書いてました。
ミュージアム、ミュージアムじゃない、スタジアムがそれで壊されなかったんだっていう話してましたので、うん、その爆破した感じが、うん、あのカジノロワイヤルのラストの方の爆破を意識してる作りなんですよね、
うんうんうん、
あれなんか
そうなんだ、
どっかで見たことある爆破のシーンだなと思って、あ、カジノロワイヤルでこんなシーンあったなって思ってたら、うん、オープニングになるじゃないですか、うん、オープニングの中であれなんであのカジノロワイヤルのヒロインだったベスパーとか、うん、その時に出たルシフェル、ルシファーだっけ、 ああいう敵とかの残像が映るんだろうと思って、もしかしてこれは全部まとまった集大成なんじゃないかっていうのを、
あとでさ、まあ、終わりの方で、ネタバレで申し訳ないんだけど、元 MI6 のビルに行くと、壁に出てるじゃん、顔写真が、あれもその連中なの？
そうですね、
誰かだったら全然分かんなかった。
あのカジノロワイヤルので殺したやつと、うんうん、あとその時に殺されたヒロインの女と、
うんうんうん、
あと何でしたっけ、あの前回出たシルバっていうあの、
うん、
あれですバビエルと、
うんうんうん、
こちらマドソースのミルクジラーとミルクアイスのシナモン
カ
ツ
ヤでございます。ありがとうございます。
あと M とホワイトが出てきたじゃないですか、
う
ん、
そうだね。
なぜかあのやっぱり慰めの報酬のグリーンは抜かされてたっていう、う
ん、
一応あのブロフェスターが言ってたにはグリーンも仲間だったはずなんですけれど、
グリーンのことはもう何一つ覚えてないよ。
慰めの報酬ですからね、
うんうん、
まあ、一応なんか話の中にもクォンタムっていう言葉とかいろいろ出てて、うん、あ全部混ざったんだこれっていう。
そうでね、そこでジェームズ・ボンドが会話を耳にするんだよね、青白い宴だっけ、青白い乾杯だっけ、なんかそんな
竜だかなんとかって言ってませんでした、
うん、なんか
狼だかなんかっていうなんか、
うん、に会うみたいな、それが結局それは一体何なのだっつって会議がローマであるっつって、でその敵の指輪を盗んでもらって、そこにジェームズが乗り込んでいくっていうのが今回の大きな物語の、そのだからなんかね、今回あの普通ねジェームズ・ボンドって要は M に指令をもらうわけじゃん、ああいうとんでもない悪いやつがいるから、そいつを探して殺せみたいな、そうじゃなくてなんかこう手繰ってくんだよね、ちょっとずつ、
そうですね、ちょっとずつなんか ヒント的なものがあって、うん、それが自分の過去にも関係があってっていうので、うん、調べていくとその過去が今までの時と全部つながっていくっていうのが、
うん、
それがなんかそれが過去の足みたいにこうつながっていくっていうのが、
そうスペクターのねあのマークが何のマークかなと思ったらタコだったんです。オープニングでわかるんだけど、
でもあれもあれですよね、007オクトパシーとかっていうタイトルもあったんで、
あったね、
あれもブロークスタとか
って、なんだろうねタコ、だからねタコってあの悪魔とかそういう扱われるわけでしょ。
そうですね、イギリスだとデビルズビッシュです、
うん、だけど日本じゃ美味しい刺身で
新潟は特にそうですね。よく出ますね。
そうそういう、だからなんかそういう悪魔的な何かなのかなとか思ってたけど、まあ、死のイメージはまあ常にあるけどね。
そうですね、だけれどなんかオープニングのところで過去の職種になんか女の人たちが絡まれてるの見ると、
ね、感動的なね、
あれでもオープニングあの1作目の、うん、ダニエル・クレイグ版の1作目ってなんか iPod CM とか言われてましたけれど、
うんうんうん、
あれから比べたら全然なんか昔の007っぽくて俺好きです
ね。あ、でもサム・メンデス監督ああいう重厚さがね、
いいですね、
持ち味っていうかすごい、あなんか大作の高級品見てるなみたいな。
しかもこのオープニングにその秘密が隠されててっていうのがきちっと入ってて、
うん、
しかも歌がなんかサンダーボール的な歌で俺すごい好きで、
うん、
あなんか盛り上がるわ、なんかロジャー・ムーアとかショーン・コネリー時代の、うん、あの感じだなと思って。
前回はアデルだという、今回も有名な人なんだろうねきっとね。
そうですね多分、
うん、俺はねその前回のスカイフォール見るまでアデルのこと全然知らなかった。
俺も知らなかったいやでもこれは機会持てるなと思ってたら、
うん、
なんかその探り方があまりにもロジャー・ムーア的というか、
ああどういうこと、
なんでしょう、殺した相手の奥さんから情報を聞き出すとか。
そうだね、なんかねそれもねなんか本当に行き当たりばったりな、まあミステリーとして描こうという意図が多分ないんだろうけど、ミステリーかなって思って見てるとなんて雑な話だよって思う。
結構あのダニエル・クレイグ版って昔から好きな人と、うん、最近ファンになった人で二分してて、うん、ああいうのがないとやっぱ007じゃないっていうのがあったんで、
うんうん、
あのダニエル・クレイグ自身はあの007の新しいやつにギャグなんかいらないみたいなこと言ったんですけれど、今回割とギャグ要素がちょっと入ったりするんで、
ギャグ要素はね、
例えばあの最初のビル崩れるときに落ちてきたらちょうどソファーがでボンって座ったりとか、なんかあのおじいちゃんの運転に巻き込まれてカーチェイスがうまくいかないとか、
フィアット S500、
ああいう否定してたことをやったんで、もう007クレイグ版がこれで終わりっていう感じに見せたんで、最後その帳尻合わせっていうか今回 全体的にそんな感じがして、
あのねだからねミステリーだと思って見てると最後さ結局あの自分の、まあ、本当ネタバレで申し訳ないんだけど義理の兄が全てを仕組んでいたみたいな風に見えるでしょ、だけど仕組めるかよっていうようなそんなね、
でもあの感覚はなんかロジャムーア的な007の世界だ
と、まあ、でも好意的に解釈するとあれジェームズのやつなんか俺のこと近づいてきてるぞ、よしじゃあ最後あいつびっくりさせてやるって、途中で気づいて仕掛け風に装ったみたいなねっていう風な解釈もできなくはないんだけど、
割とでも俺そこまで詳しくないですけど、
うん、
全部の007意識してるような作りをしてて、その死者の祭りのシーンでまた悪いですけど、あれで被ってる衣装とかなんかポスターに書かれてるドクロのイメージって、
うん、
例えば死ぬのは奴らだのポスターにあんな感じもあんな感じでしたし、
うん、
割とそういったところを書けてるのかなっていう、本当にクレイグ版が終わりですよ、007のこと007でやらなかったこととクレイグ版を全部締めますよっていう集大成に見えちゃって、
まあ、映画記号でねチラッと読んだ、あんまねネタバレしたくないからちょっとしか見なかったんだけど、要は ジェームズのこれまでボンドの触れてこなかった出生の秘密にまでちょっと踏み込んじゃいましたみたいな、あみんな遠慮してたところを、だから里子であったみたいな、里子映画じゃねえかと思う、びっくりしたんだけど。
いやでもその話で、うん、あのダイアナ・ザ・デーってあったじゃないですか、うん、あれ 20作記念でいろんなことやろうとしていろんなオマージュ入れたんですよ、うん、で最大のオマージュであのジェームス・ボンドの父親が出てくるっていうので父親役でショーン・コネリーが出るっていう予定だったんですけれど、うんうん、小説読んだら里子だっていうのが分かって、うん、結局出せなくなったっていう話があって、うん、触れなかったんですよね本当に。
いや でもね、まあ、ジェームズがいいもんだからヒーローとして描きたいからそうなのかもしれないけど、里子の映画として見たら、まあ、ちょっとねすごい違和感があるんだ。あのカッコのさ、カッコのヒナはよその他の鳥に行って他の先に帰って他の卵を巣から落とすっていうので、でもね里子的な子の方が愛着を持って親とかにすごい反発してなんなら家庭を破壊するみたいな、実質でそれをするっていうのは、まあ、ちょっと里親ものとしてはすごいないかなって、まあそういうケースもあるかもわかんないけど、実施がそんなねやばいやつっていうのはちょっとねどうかなと思った。
なんかでもちらっと頭よぎったのがサム・メンデス監督のロード・トゥ・パーディションとかもちょっと思い出しちゃって、
なんかそれもね自分で触れてたよ映画技法で。
やっぱそうなんですか、
親子ものはあれでこってり書いて、それをちょっと思い出したみたいな。
あなんか俺秘宝今回読んでないんですよ、うん、その007見たい方も、う
ん
う
ん、まあ、俺も全部は読んでないよ。
秘宝でちょっと見たのは珍獣狩りっていう、
あのね銃口が水平に2つ並んでるあの銃は良かったね。
しかも2つついてて威力があるからちゃんとあのセスナーを撃ち抜くシーンとか、うんうんうん、よくできると思って、うん、銃のパワーがちゃんと出ててよ、あんなシーン見たことないな。
そう
大変良か
った。だからね、まあ、また話は戻るけど、ミステリーとして俺はなんか途中でこれは雰囲気だけだなって思ったんだけど、うん、ずっと見てたから何やってんのかよく分かんなかったんだよね。
そうですね
何してんだこの人さ、行く先々であ
のアメリカンのホテルの意味もあんまり、
あれもねすごい変で、あのお父さんがねジェームズも聞いてもないのにアメリカンの意味を教えてやるみたいなことに出して聞いてねえよっていうさ、たまにそういう人いるんだよね。こっちが聞いてないのにさ、あの小泉さんにはそれは教えません、なぜならそれは大事な秘密だからです、俺初めから聞いてないのに言われると気になるじゃんっていうねやめてほしいんだよね。
ただあのアメリカンの部屋にあったレスパーが訪問してきたビデオっていうのがやっぱ、うんうんうん、あのジェームス・ボンドのやっぱネあのトラウマ的なネックになってるんで。
えレスパー の尋問って言ってなかったっけ。
尋問でしたっけ、なんか、うん、そのテープが見つかって、うん、なんかどうしたのって聞いたらそのテープを投げ捨てるんですよ、うんうん、あまだ引きずってんだなとかなんかそういうのとかあって、あのシーンはすごいいいの。
何それレスパーって、
あのあれです、カジノロイヤルで最後に死んじゃうヒロインいたじゃないですか。
あそうなんだ、
その人ですね。
でもねビデオテープに尋問って入れるかなって思ってね、すごい
そうですね
よその人見たらギョッとするじゃん
丁寧にラベル貼ってあんだっていう、うん
で、あの間違ってテレビを録画しないように
あとあれじゃないですか、あのアフリカにの列車のシーンあるじゃないですか、うん、あれ多分ロシアよりああいう、
ああいう言ってた言ってた
ですよね、うん、あれのオマージュっていうか、うん、やってるんですけれど、いるかっていう、うん、
ちゃんと列車でのアクションも やったんですよみたいなこと言ってたよ、ね、
でもいるかっていう、なんかあの上手的なキャラクターいるじゃないですか、ね、
南海の黒鏡レイテコーに似てたよ、
あれを出したいっていうのは分かるけど、あれあそこ本当いらねえよなっていう、
うん、
で もう一つ不満っていうか、うん、オープニングで、でんでんでんでんつって、うん、こう、銃口が向いて、ジェームズ・ボンドが歩いてきて、うん、バーンって撃って、うん、銃口がふらふらふらって下に行って、うん、そこから広がってって、うん、国が出てくるのが007だったと思ってたんですけれど、今回のやつって、うん、死者は生きてるって字幕が出てきて、うん、
出た出た、
何これと思って、
ダメなんだ、
え、どういう意味って、ね、なんか、え、007の始まりなのに違うものが始まった感じがして、うん、ちょっと残念だな、そこがなんか慰めの報酬っぽくて嫌なんですよ、慰めの報酬もあれが全然なくて、最後の最後にあのシーンが始まって、あのオープニングみたいな曲が流れるっていう、あれにちょっと感覚が似てて俺好きじゃないんですよ。
うーん、そのね、ジェームズ・ボンドが追ってるスペクターという組織についての謎とMI6 が解体されるのが最後リンクしてくるんだよね。
そうですね。で、その解体の理由もやっぱり、うん、あのスペクターが逃げてたっていうので、繋がってたっていう。
まあね、話としてはいいけど、なんかできすぎてちょっとなーっていう、繋がりすぎじゃないのって。
スペクターも行動が早いです
ね。なんかね、スペクターの、あのさ、なんかローマで会議してたじゃん、あれの悪巧みみたいなのもさ、結局さ、経済を牛耳りたいのか、
売春婦を育てて儲けがいくらいくらでなんて
偽の 薬品を流してみたいな、
それで 36% HMV がどうのこうのなんて、何の話をしてんだろう、
なんだろうね、しかもさ、会議もさ、立ち見とかしてる人がいるし
で、なんか謎の暗号ですよね、ミッキー、僕はミッキーマウスだどうのこうのって入ってくるっていう、
あれは適当な名前を言ったんでしょ、あのこの指輪があるから名前は何でもいいんだみたいな、
そうなのかな、あと、うん、モニカ・ベルッチの意味がよく分かんなくて、
なんだっけ、
あれですよ、暗殺した奥さんの方から情報を聞こうとして、あの出てくるあの奥さんなんですけれど、あれモニカ・ベルッチ、
あ、そうなんだ、
熟女
でジェームズと、あ、そんなのは5分しか稼げないわって言ったら、5分あれば1杯飲めるさって、結局やっちゃってるから何十分か経ってる、
しかも簡単に情報を話すってお前何なのっていう、しかもあれなんですよね、であのラジオ CM とかで、今回はあのボンドガールが2人っていう中のボンドガールとして扱われてる
ん
です
よ、あ、そうなんだ、これって思ったけどね、最初ギョッとしちゃったよ、
何っていう、
うん、もう1人もね、友達だかライバルだかの娘とやっちゃうし、
ホワイトですね、
いいのかなって、
それこそあれですよ、ホワイトはあのベスパーを殺したあの引き金となってる人なんで、
あ、そうなんだ、あ、全然分かんなかった、
あのカジノロワイヤルで最後、うん、事件が解決した後に、うんうんうん、あの犯人を追いかけて足を打って尋問しようとするっていう、うんうんうん、その足を打たれたやつがあいつですね、
うん、でスペクターに携帯にタリウムを仕込まれてたタリウムって何、じわじわ殺す薬なの、
なんかそんなのをずっと使ってたのお前とか
だんだん具合悪くなってきたのかな、なんか体調悪いこれかみたいな、
何この嫌がらせ的な
タリウムなんとか少女みたいな女子高生かなんかがね、家族を殺そうとしたみたいな事件があったよね、
なんだろうこのなんか、
ねえ、あそこもぼやっとしてよく分かんなかった、
あ、でもそれがスペクターっぽいっていうか、
うん、だからスペクターがね、そもそも何をしたいのかよく分かんないし、どれほど悪いものか分かんないから、
ジェームズ・ボンドに嫌な思いさせたいって、
うん、なんかジェームズがね、そんなに秘密を追いかけるほどこっちは気持ちが乗ってかないんだよ、
あとちょいちょいバカだなこいつっていう、うん、そのジェームスの可能とか調べねえんだって、あの時計のこととか
何も、あ、でもあれはね、洒落てたよ、この時計はあのアラームの音が大きいって言ってドカーンじゃねえかみたいな
しかもあれちゃんとした オメガですよね、
うん、
すげえな、
あ、そう、今回はね、Q がちょっとね、出過ぎじゃないかって思ったよ。
Q はだってあれ、ちゃんと逃げるアクションやってましたもんね。
うん、
まあ、あれ、じいちゃんだったら確かに無理だ
ろう。なんかね、ちょいちょい出てきて、なんか、さっと手助けしてくれる感じがいいのに、なんかね、 なん出ずっぱりに近いような
最後の方すごい活躍ですね。
そう、なんかあのプログラムのハッカーみたいなことしちゃうしね。
なんかでもあのハッカーのやつで爆弾止められたら死ねんだっていう、
うん、まあ細かいことだけど、あの2日で車でさローマにイギリスから行けるのかな。
あの車の独特のターボ使ったんだ
ね。ね、空輸か船で運ばないとフェリーで行けるのかな。
どうなんでしょう。その距離感はない
ないもんね。わかんないよね。佐渡島に行く感覚とはねえみたいなもんで。
俺でも大好きだったのが、あの車運転してて武器ないかったら弾倉が入ってなくて、
うん、そうだね、
マジかよと思って違うボタンバッてやったら Q しようって書いてて、 Q の好きな歌が流れるって、
環境って書いてたんだよ。
マジかよこれ
で009の好きな音楽が入ってた。009全然出てきもしないんだけど、
うんざりするんですよね。マジかこれ、
うん、
でもあの街中のやっぱカーチェイスとかやっぱ画像綺麗だから、
すごいよね、あのなんかゴージャスな感じ。
もうさすが300億かけた映画すごいわ。
あ、そう、300億、車はたった2億 5億5000万だよみたいな、乗ってことないよみたいな、俺の車は30万の中古のマーチ、
何台あの車を使ったんだろうとか、あのカーチェイスみたいな
とかねえ、あ、何台とか言ってた気がするよこの前、なんかあのテレビの土曜日のお昼にやってるや
つ的な、メイキングみたいな、
うん、
いやー、まあでもところどころやっぱ変だなと思ったのが、あの、
うん、
砂漠の中に基地があったじゃないですか、 あれがもう慰めの報酬っぽいなとか、
あねえ、あのなんかさ初めてあのボスに会う場面、なんか美術館みたいな隕石を展示してやるところで触ってもいいよみたいな。で、何なんだその演出は。
顔が隠れてるんですけど、あれさっき出してなかったっけとか思って。
ローマでいたやつがあいつなんだよね。でもね、顔見た時に誰だろうとしか思わないから、あの顔隠す演出意味あんのかな。
しかももう堂々とクリストファー・バルツって言ってるから、
うんうん、
普通に出していいじゃんっていうか、2回も同じことをやる必然性はないよなって。
うん、だからね、俺は顔を覚える能力が極めて低いから、ああいう演出されてびっくりできないとすごい損した気分になるんだけど、南くんはびっくりしたの？
いや、特に、だって結構、だってローマの時代ところで結構顔出てましたよね。
あ、そう。
あそこでもう一回同じことやられても驚くかって言ったら。
ねえ。まあなんか滑ってるんだよ、要は。
あとあれですね、あの一応あの爆発で傷ができたっていうところはやっぱり あの後はハゲ頭にすれば、
うんうん、
あのショーン・コネリー自体のプロフェッサー、うん、プロフェッサーとかになるじゃないですか、
うんうん、
それのなんか初期段階なのかなと思ったらすぐ捕まって終わりましたし、
うんうん、そうだね、
続ける気はないんだなっていう本当に、
うん、まあ、でもね、今回の確かにスカイフォールに比べると、あんまり見応えにとかに欠ける部分があるなとは思うんだけど、コードネームアンクルに比べると
それは俺も思いました。
前回の
カーチェイスの意味があるぞと思って、
何が違うのかなって思ってずっと考えてたんだ。ダニエル・クレイグだってやっぱ結構涼しい顔してやってるわけじゃん、まあ、あの飛行機の時とかわーって言ってたけど、でもね、いやすっごいスリリングだし、だから表情の問題でコードネームアンクルはスリルがないってこの前言ったんだけど、違うなと思ったんだ。やっぱキャラが薄いんじゃないかな、要はキャラの魅力が低い。
低いですね。
うん、ただの上っ面のおしゃれ映画と、あの本当のなんかもうなんか歴史を感じさせる、
もう肉体からそれが出てきてるような感じも確かにあります、
ね、
う
ん
う
ん、センスとね、そのあでもね、今回ダニエル・クレイグ脱がなかったんだよ。
あ、でもそう思いますけれど、うん、オープニングで脱いでたじゃないですか。
オープニングで脱いだっけ、
女の人にこう 3人で、クレイグが真人で、
シルエットでしょ、
シルエットですけど一応あれ、
うん、
脱いでますよ。
結構ね、胸の肉が垂れてお腹が出てる感じがして、服の上から。
あ、そうですか。なんか、うん、俺あの汽車のシーンの格闘シーンからあの、
うんうん、
映画が面白くなってきてて、そのシーンの時のあの白いタキシードとか、
うんうん、
もう ものすごくいい体だなと思って。
ああそう、いやあのね、本当カジノロワイヤルの時のバキバキの体脂肪率もう 7% ぐらいのに比べるとだいぶね 20% ぐらいあるんじゃないかなって思
う。あれもだって制作入れたらもう10年ぐらい前ですもんね。
ダニエクレブ俺とね今年いくかもしかしたら同じぐらいで、俺ももうねお腹が出ちゃってね、俺は何にもトレーニングしてないからあれなんだけど、やっぱ赤ちゃんを持ち上げるぐらい
ちょっと丸顔にはなってますよね、それこそあの MI6 で入った時に自分のそのターゲットのところに顔が映ってた時の顔がものすごい痩せてるっていうか、ああちょっとああ一昔前こうだったなっていうのを思い出すような、
そうだね
俺の中でできたら最後なんですよ。最後もなんかスカイホールみたいにイギリスで、あのエピローグみたいなのがあって、
あ最後ってまるでまるまる一番最後ってこと、エンディングってこと、
エンディングのところでなんかそれもスカイホールと同じような落ち方で俺嫌なんですよね。スカイホールって M が死んで、あのイギリスの街を見てるときに、これ M からよっつって、あの犬のブルドッグの、あの石像みたいなのを渡されるシーンがあるんですけれど、そことなんか妙に被るなと思って、どうせだったらあの
なんかもらってたっけ、
スカイホールは確かに、
あ今回は
イギリスの最後2人で車を、ね、乗ってくじゃないですか、
あのアーストンマーチンをね、
なんかなって それだったら、その後ちょっとあのエンディングぐらいに、あの女王陛下の007みたいにあの女の人が殺されるとか、ちょっとそこいうのが
もうこの後ボンドは愛に生きて幸せになりましたとさみたいな、
そこで終わるんだったら、もうだってあのスペクターを追い詰めて結局撃たないで PPK を投げたじゃないですか。
そうだね、
で手を繋いでこう去ってったじゃん。
PPK から弾を全部出してね、弾切れだなんつって
殺さずに最後あの女の人と手繋いで、そこで切ればいいんじゃないかなって。あのアストロマーチンは俺あんま好きじゃないなと思って、
いやまあ別になんとも思わなかった。
いやなんかそういう風に終わるんであれば俺はあそこで
いいのって思ったんだけどね、こんなぬるい終わり方で。
なんかもう作りませんっていうよりそこで切ってくれた方が昔の007っぽくて好きなんですよね。なんか、
もうこれでダニエル・クレイグ降板しちゃうのかね。
あかもしれないですね。やっぱ年齢的にもやっぱり、
そうだね、50手前だからね、30代後半ぐらいのボンドになるのかな。
でもやっぱショーン・コネリーの次に好かれるボンドっていうのはやっぱりよくわかりますよ、ね、これはピアズム・ブロスナンもロジャー・ムーアも気持ちになるとも好きなんですけど、でも確かに似合ってたなっていう。あ、2代目はジョージ・レーゼンビーでしたね。
あ、全然名前すら聞いたことない。
ちなみにジョージ・レーゼンビーはナポレオンソロの映画に出てるんですよ。
あ、そうなの。ナポレオンソロのね、あのアンクルの主役の顔をね、今映画の最中も比較するために思い出そうとしたけど、全然かけらもにじみ出てすら来ない。もう見ても誰だか分かんないかもしれない。
あれです、マン・オブ・スティールの人ですよね。
あ、マン・オブ・スティールか。あれも服を着てれば、スーパーマンの服着てれば分かるけど、なんかね自信ないよ、ちゃんと思い出せる。
クラーク・ケントの時の顔は全く、
クリストファー・リーブは思い出せるけど、
いやでももう本当、でも後半の盛り上がり方が俺は異常に好きですね。
あ、今回の
あの本当に、
次元爆弾、
列車の格闘からですか。でなんか基地に入って拷問されて、そっからなんか
拷問も何の意味があるかよく分かんないよね。い
やだからスペクターの嫌がらせですし、本当に殺さず痛い思いさせてやる。
やっぱねスペクターのあいつがもうなんかクリストフ・ワルツが何したいのか意味が分かんない。
それがでも007
なんかね、情報を充実ったってしょうがねえじゃんって思うし、
あれがそれこそショーン・コネリーとかロジャー・ムーアの時代だったら石油とか海底都市みたいな感じ
でもね、その情報を充実るのがちゃんと会議をやって前回一致をね求めてるところがね、
あれですよね、
まあ、いいよねちょっといいよね、
ちょっとしたあれワタミとかの朝の会議みたいな感じであ
、南アフリカに住んで言うこと聞かないからテロ起こしちゃう。そう。 だからね、そういう意味でスパイものとしては何回も言うようであれだけど、データとかプログラムを盗むよりかいいなと思いました。
俺もそうですね、王道の007の敵が久しぶりに出てきたぞってしたら、みんなが見たいのはこういうことですよっていうのと、それとサム・メンデスのセンスを合わせて集大成を作りますよっていう感じで、最後の最後でそれが分かって楽しくなって、
ただね、敵がね、やっぱもうちょっとね、ぶち殺してスッキリするくらい憎たらしければね、もっと良かった。スカイフォールはね、割とそんな感じ、その感じが良かったんだよ。
そうですね、
なんだこいつも憎たらしいなっつって。クリストフ・バルツはね、まあ、何したのかも分かんないし、ただもう本当情報を牛耳らなくて もう十分じゃんとしか思えないよね。
途中で俺偽のジョージ・クルーニーみたいに出てきちゃって、あとちょっと思ったのが、爆発する NI6 から逃げるシーンでボート使うじゃないですか、
うん、そうだね、
あれワールド、ワールイズノットイナフっていうピアーズ・ブロザーの作品を意識したり、あと
戦車が出てくるやつだ。
いや、それはゴールデンアイです、ね、
あ、そうか。
で、あとスペクターがヘリコプターで逃げるじゃないですか、あれもなんかショーン・コネリーでそんな作品があったなっていう、なんかところどころやっぱそういうの入れてるな、今回のやつは確実にと思って。
なるほど、
そこは楽しかったです。
はい、じゃあそういうわけで、ではまた
失礼します。
さようなら。